この番組はアイアイパソコンの提供でお送りしています。
熱文字ネームチェックのスカートにはかなわないさん、ありがとうございます。熱文字のほろ酔い美容番長こと石井氏にお願いがあります。熱文字に石井氏が来てから2年半ほど経過したでしょうか。周囲に気を配られて、それでいてオタクとしての確固たる意見を持ち、語りもうまい、全く親の顔が見てみたいくらいの本当によくできた子であるということはもう十分に分かりました。そこで外見の若く可愛い女性の皮を脱ぎ捨てて、その内に眠るキャワイイ女とかっこいい女がただただ好きなおっさんとシンクロ率 400% 超えで好きな女の話を、熱弁する真の石井氏、真石井氏が見たいです。ちなみにその舞台は熱文字サイド B の収録場に石井氏が参加して、熱文字の女好きのアダムことカーズさんとセッションをして思う存分暴れていただき、熱文字史上最大のインパクトを残してもらいたいです。いかがでしょうか。ということで、まあ、
はいはい、
こういったメール来ておりますけれども、まあ、カーズさんとの開講はまたね、後ほどに取っておくとして。
はい。やりたいですね。なるほど。
そうなんです。こういうメールが来ております。
あ、メールありがとうございます。すごいいっぱい褒めていただいて。
うん。
皮を脱ぎ捨てた方がいいということですね。
はい。じゃあ今日は。なるほど。ね、私、サンキュー達夫と、石井美久さん、そして、
はい。
国田部です。
はい、おもゆです。
この4人でお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
確かに石井氏、キャワイイ女。ね。
はい。
どうですか、石井氏のキャワイイ女って。
なんか最近、結構私の中で変化が起こっていまして。
何を？
はい。なんか、達夫さんも多分前、言ってらっしゃったんですけど、
はい、
こう、年を重ねると、好みの女の幅が広がるな、ということに気づきまして。
よく覚えてるな。
言ってましたよね。
言ってた。
そうなんですよ。うん、なんか、まあ、私は、基本的にはボーイッシュな女が、本当に好きでして。
あ、ボーイッシュな子が好きなんだ。
う
ん、
あ、そうです、そうです。もう、ボーイッシュしか勝たんですね。
あ、そうなんだ。
はい。うん、そうなんですよ。なんですけども、うん、ちょっと最近結構、ギャル系というか、ちょっと陽キャな感じの女の子の魅力に気づいてしまいまして。
ほう、ほう。
はい、はい。なん、私、ヒガさんのプレゼンでボッチザロックを見たんですよ。
ああ、いいですね。いいですね。
ヒガくんにプレゼンされてみたん
だ。なんか、なんかその言い方。
ご一緒した時に、うん。そう、で、私は、てっきり山田亮先輩っていたじゃないですか。う
ん、はいはいはい。亮先輩。
そう、亮先輩のことを私見た目で絶対この人のこと私好きになるだろうなと思って、見始めたんですね。
うん。
そしたら、まあ、キャラクターみんな良くて、お話もすごく良かったんですけど、こう、最終的に金髪のニジカちゃんがですね、もう、ここの女という感じになりまして、はいはい。なんていうんですかね、オタクにも分け隔てなく、こう接してくれそうな感じで、はい、いや、両先輩も好きなんですけど、こう、すごくリアルに最近、二次元の女とのこの恋愛を想像していて、
うん。
いやいや、リアルに
おかしいおかしい。
あと、すごくリアルに考えてます。真剣に考えて、うん、現実的に考えて、ニシカちゃんのことを私多分、好きになるだろうなっていう、リアルにいたら。
自分にも話しかけてくれるしっていう。
そう。少し前までの私のままだったら、もう絶対、両先輩ってなってたんですけど、うん、 やっぱ好みの幅広がってきたなと思ったんですよね。
なるほど。
なんか、そう、でもニジカとはちょっと付き合えないんですけど、多分。
なんで？
あ、絶対振られるんですよね。
どういう理由で？どういう理由で？
あ、いや、なんていうんですかね、私はすごくニジカちゃんのこと好きで、なんか、バンドもわからないなりにライブとか通うんですよ、いつもニジカちゃんのチケットで。今回も行くねみたいな感じで行って。で、ニジカちゃん優しいから、なんか、石井さん来てくれ、いつも来てくれてありがとうねみたいな感じで言ってくれるんですよ。で、私は全然本当にバンドのこと詳しくないけど、通う。で、こう、通うことが、ニジカちゃんの気を引けるんじゃないかなと思って、こう、行くんですよ。そうで、ある日、もう、思いが溢れ出して、下北の路地裏で告白するんですね、ニジカちゃんに。好きだったんだと。言うんですけど、こう、ニジカちゃんは、なんかすごく寂しそうな顔で、めちゃめちゃ私の気持ちも考えて分かってくれた上で、すごい気を使って丁寧に振られるっていう、この未来しか見えないんですね。そう。でも振られてからもうすごい友達として仲良くしてくれるんですよ。マジで辛くて、本当に辛いなと思って、もうこんなことならもう、両先輩になんか憧れてるままの私の方が良かったんじゃないかとか、いろいろ考えちゃって。
反省したんだ。
そうなんです。もう最近ですね、こんなことばっかり考えてしまって、本当に辛いんですよね。
さすがですね。ドラムのね。
そう。
比嘉さんどうですか今の話。
いや、そう言ったらですね、北ちゃんの方が、もっとさらに踏み込んでくるじゃないですか。なんで北ちゃんだったらじゃあダメなんです？
いや、北ちゃんはちょっと、あまりにも怖い。
怖くない
でしょ。いや、怖いんですよ。
ポーティちゃんと一緒の感想じゃないですか、完全に。眩しすぎるみたいな感じの。
いやいやいや、北ちゃんはちょっと、なんかサイコパス味を感じるんですよね。
いやいやいやいやいや。
おぉ。
ないよ、キレさんにサイコパス見なんか。
いやいや、ありますよ。だって普通の感性してたら、りょう先輩のあの気候を受け入れられないですもん、笑って。
ああ、あれね。
いや、ちょっとやっぱり、うん。
いや、でも
怖い、ちょっと怖い。
でも最終は当たりだったら、じゃあね、キレちゃんもだいぶ気づいてきたんで、大丈夫だと思いますよ。人気味、あ、今キレちゃん全然あるんでね、僕はキレちゃんもね、応援してほしいですけどね。
いやいや、でも、リアルに恋愛するとしたらってことだから。
いや、でも多分それはですね、石井ちゃんの先癖が悪いのが問題だと思いますけどね。
いやいや、なんでですか
多分そのライブの打ち上げで、ついついね、こう、気持ちを言えないから飲みすぎちゃって、あれ、石井ちゃんさん、いつもと違うみたいな感じで、本人が覚えてないんだけどですね、すげえ絡んでるような気がしますね。
ただ、
キクリちゃんばりにも。
その、告白して振った後に、石井ちゃんが酔いつぶれて寝てる時に、
はい。
ごめんねって言って、ほっぺにキスして帰ってくれると思う。
ああ。
キスはしないって。しないって。
やばい。クニーさんに怒られた。
聞いてるとだって振り方というか、その、好きになる過程をなんか、やっぱファンなんだよ。
いや、
っていう感じなんだよね。いや、だからそれも組んで、でも知り合いの段階になってる人だから、でもそれ違いますよっていう感じで振ったっていう風に見えるけどね。で、このドラムの子ってそういう感じの子でもあるから。
そうそうそうなんですよ。
え、じゃあさ、逆に、ニジカってどんな男を選ぶの？
いや、なんかもう、無難なところに行きそうで一番嫌ですね。
ちょっと。
何無難って。
一番嫌ってなんだよ。
あーっていう野球部のね。
そういう、まあ、そういう無難な方かな。
まあ。いや、多分もう、こう、なんて言うんですかね。まあ、あまり火の打ち所がないというか、まあ、無難に幸せにしてくれそうな、まあ、その人だったら、まあ、そっか、そりゃそうだよな、まあ、っていう、もう文句をつける、なんか、隙もないみたいな、なんかそういう人に意外と行きそうですけどね。
まあ、そういう人にモテる人だよ、この女の子。
そうなんですよ。
多分そうなんだよ。絶対そうなんだよ。
気も使えるし、でもなんかクラスでもすごくキラキラしてるし、
普通にモテる
子。夢も持ってて。
クニーさん、ニジカのことすごい知ってる体なんですけど、どういうことなんですかね。
雰囲気として感じが、見てるとわかるじゃん。それってだから正確性に落とし込まれてるからさ、ドラマの感じにもやっぱりなってるんだよ。 ドラムの人って結構なんかね、やっぱりちょっとスポーツ系なんだよな。うん、明るいんだよね、うん。そういう系ってあるんだよ、やっぱり。
うんうんうん、皆さん、ボザロだと誰推しだったんですか？
ああ、難しいな
ぁ。難しいですよ。僕は最終的にはキタちゃんですね。やっぱ最終回の、ソロのね、こう、できないなりにやるシーンで、人間味を感じて、あ、キタちゃんも人間だったのかな、人間宣言だなと思って僕はですね、あそこで一気に持ってかれましたね。
ああ、なるほど。
国さんの、
僕はだから僕はあんまり変わってないんで。
そうだよね。
この中で言うだったらやっぱドラムの子ですよ。
にじかちゃん。
あ、うん。
やっぱそうだ、ね。
だから、軽音のラインだともうリッチャーになっちゃうわけ。
リッチャー。
彼女もドラムでしょ？
うん。うんうんうん。
そういう感じあるんだよね。
黄色のイメージですよね。
これ
は、やっぱり、北さんかな
ぁ。親どうなんですか？
これはやっぱり元気の中でも、やっぱちょっと宇宙人系が好きだから。
ですよね。そっちですよね。
俺やっぱめちゃくちゃ振り回してほしいんだよね。で、二人きりの時は余計なんかこう、SK発揮してくれそうな気すんだよね。ちょっとお茶買ってきてとか普通に言ってくれそうな気もする。
いや、北さんは言わないと。
そういう甘え方をしてくれるかもしれないよね。
それとは、りょう先輩の方がなんかトリッキーな感じ僕しますけどね。
うん、
人気味がないというか、うん、それバンバン怒らせますしね。
マイペースだもんな。
マイペース。まあまあ、好きですよ。僕、うん、好きだと思います。うん、ただ、やっぱりどっちかっていうと、淡々と狂気の方じゃなくて、明るい狂気の方が僕好きなんで。
確かに。病んでる感はありますね。
そうですね。やっぱ、綾波よりも、アスカっていう感じですかね。
確かに、言われたらフォルムもアスカですね。アスカ、綾波ですね、二人。
あー。そう、なんか、そうなのよ。この子を笑わすのすごく難しいと思うの。
いやいや、ゲラですよ、北ちゃん。ゲラゲラですよ。う
ん、いやー、どうだろう。かわいい女の子。え、過去だとどういう女を通過してきたの？
いや、もう私は本当に、ボーイッシュ一筋でかなりわかりやすいですけど、
うん、
まあ、わかりやすいラインで言うと、ニセ恋の津組聖志郎ちゃん。
ああ、
そっか。
なるほど。
と小松美香子さんがやってる、
はいはいはい、
とかあとは直撃の相馬の、
うん、
水戸いくみちゃんっていう、
言ってたね、言ってたね、にくみちゃんね、
そう、にくみちゃん、
にくみね、
とか、はい、あとは物語シリーズのカンバルスルガ
ー
はマジ大好き、
あー、カンバルさんか、ショートだね、確かに、
そうなんですよ、私なんていうんですかね、男口調とか、武士っぽい口調がすごく好きで、あとあれも好きです。生徒会の一存のみなつちゃん、わかりますか？
ああ、わかるわかるわかる。
はいはいはい。
生徒会の一存の、
はいはい。
富樫さんが声やってる、すごく熱血なタイプの、
うんうん。そう、ツインテールじゃなかったっけ？
あ、そうです。ツインテールの、
そうだよね、
はい、元気っ子みたいな、
うん。
とか、
はいはいはい、
ですかね。なんかね、女の子の中にある、変な意味を含まない、こう、男性性というか、みたいなものに多分惹かれる傾向があって、
うん、
なんていうんですかね、女性男性はこうあるべきみたいなものではなくて、めめしくない女の子というか、うん、なんか、言い方ちょっとあれなんですけど、サバサバした女の子がすごく好きなんですよね。
お、
多分自分がめめしいの塊だから、
はいはあ、
こう、結局ヒロイン願望が強くて、私多分、最近分かったんですけど、なんか守られたい。
へぇー。
それが対男性だとちょっと下心を感じてしまって嫌なので、うん、だから女キャラに私は逃げているのかなとか、いろいろ最近、なんか、ぐるぐる考えたりとかしていて。
お
ー。お
ー、あ、今期だと私、スパイ教室のジビアさんが本当に大好きです。
ああ。
はいはいはい。うん。
なるほどね。
わかるわ。
超好きですね。
ね 泣き袋の子だよね。
あ、そうです、そうです。ね、
たまらん。
初ショートに泣き袋。はいはいは
いはい、声東山さんですよ。
あ、この人か。あ、なるほど。あ、白銀ヘア、
うん。そうなんです。いや、もう、この子のジビアちゃん。今期やってるスパイ教室ってアニメのジビアちゃんっていうキャラクターなんですけど、お、なんか、この子何がいいかっていうと、なんか、変にメス出しされてないところがめっちゃ良くて。
メス出し。
なんだその言葉。
メス出し。
いや、なんか、公式の意図を感じるんですよね。あまりメスにしすぎないようにしようみたいな、調整してる感じがすごい感じられて。
あ、なるほどね。
そう、今、スパイ教室私結構ハマってるんですけど、うん、こう、リリーちゃん、ティアちゃん、ジビアちゃんっていう3人で、先生、クラウス先生っていう人のお風呂に突撃するシーンがあるんですよ。で、先生の裸を見てしまうっていうシーンがあるんですけど、うん、こう、リリーちゃんは顔を手で隠して真っ赤になって、で、ですけど、ティアちゃんとジビアちゃんはこう、そんなのは大事なことじゃねえと言わんばかりにこう、勇ましく見つめ返すんですね、先生の裸を。いや、もうマジで良くて、ちゃんは男性経験が豊富っていう設定があったからわかるんですけど、うんうん、もうジビアちゃんは恥じらうでもなく、その男の人の体を、裸をね、こう、まっすぐ見つめる。そんなことは大事なことじゃないというような感じで、
うん、
もうこのシーンを見た瞬間に私は拍手が出ましたね、もう。よくやったと。なんかこういうボーイッシュなキャラって実は乙女みたいな感じで意外とメスっぽく描かれがちなんですけど、
あ、確かに、
うん、そう、恥じらっちゃうみたいな、だからそれがなかったところが本当に良くて、もう私はその瞬間に、あ、この子好きだなと思いましたね。
なるほどね。
はい、今期の一押しキャラ。
だからまあ、男じゃないけど、その男性性を持った女の子が好きっていう、うん、その絶妙なバランスなんだよね。
なんでなんですかね。そうなんですよ。
男性恐怖症でも入ってんのかな。
いや、多分それはぶっちゃけあると思うね。
例えば、マリミテ、レイちゃんじゃないの？
あ、私、聖様なんです。
あ、でも、レイちゃん、女なんだよね、結構ね。繊細だしな。聖様、やっぱ宇宙人だもんね。
もう、私はマリミテの時はもう、ユミちゃんに感情移入して、もう、聖様に、こう、
ちょっかいを出されて。
ちょっかい出されて、はい。ちょっとやめてくださいよみたいな言いつつ、もう、メロメロみたいな。
いや、メロメロ。
聖様のね、都合のいい女になるわけだよね。
そう、そうなんですよ。
なるほど。
そんな感じですかね。
まあ、我々はね、もう国さんも比嘉くんも私ももう、年を重ねてしまいましたから、
はい。
今更こう、女性のこう、好みの変化っていうのもなかなかないかとは思うんですけれども
。うん、そうですね。
いや、でもね、俺幅が広がってると思うよ。
はい。
お、
全然俺ツルペタオッケーになったし。
あ、私まだここまでいけてないな。
うん。やっぱり、こう、なんだろうな、博愛？博愛？
そういうのって幅が広がるって言うのかね。
いや、俺、
それって恋愛テンションに入るってことですか、ロリキャラが。
入る。
あ、そうなんですか。
いや、ロリキャラまでいかないな。ロリキャラはちょっとないな。でも、ツルペタは OK で、全然。
ほう。
全然いける。
うん。
やっぱ俺まだ子供は引いちゃうね。その恋愛対象としては見れないね。
ああ。
比嘉くんみたいにやっぱランドセルを下ろした瞬間もうダメっていう。いかないよね。
では、ね、もう物としてのね、神聖化してるだけで、ね、恋愛対象としては見てませんからね。
ね、あ、なるほどね。偶像として見てるわけ。
そうですよ、もう。
そうね。
手に入らないものとしてね、尊いってことですからね。
そうですよね。うん、ごめんね、比嘉くんなんか犯罪者予備軍みたいな。
やめてくださいよ。違いますから。
いや、たっぷり、まだまだね、たっぷり語ってもらいたいところです。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
じゃあ続いて、こちらのメール紹介しましょう。松本零士先生ツイートメールということでね。
お
そうなんですよ。
ね。
まあ皆さん、こんにちは。シーグル野々崎です。野々崎記者、ありがとう
ございます。
ありがとうございます。
松本零士先生がお亡くなりになられました。ご自分で永遠の命を持つ機械の体より、限りある 生身の体がいいとおっしゃっていたので、いつかは訪れる、やむを得ないことだとは思います。我々にできることは、松本零士先生がこの世にいたこと、作品があったことを、この世代、孫の世代に語り継ぐことでしょう。これが先生の提唱した永遠の命なのでしょう。この世代への時点ですでに破綻している気もしますが、話は変わりますが、さすがは松本零士先生、全国各地で作品が展示されているようです。私が出会った作品たちを紹介したいと思います。いつものようにです。一部ですが、写真を添付しますということでね、写真いただきました。種子島宇宙センター宇宙科学技術館。当然といえば当然ですが、宇宙科学技術館の内部に H2 ロケットの写真とともにメーテルの地球の絵が展示されています。
うわぁ、すごい。
こちらの写真ですね。まあ、これ以上ふさわしい場所はないと思います。長野原草津口駅。どういうわけか草津温泉の PR としてメーテルと鉄郎が温泉に混浴しています。プロ嫌いで有名なはずですが、メーテルと混浴ならニッコニコの鉄郎です。
ほら本当だ。
そういう草津に
メーテル美しい。鉄郎ニッコニコだな。
ですね。あ、子供鉄郎の方ですね。
子供ですから。
はい、はいはいはい。
綺麗だな
ぁ。草津にあるんだ。
小倉駅、北九州ですね。新幹線を降りると車掌さんが出迎えてくれます。駅を出るとメーテル、鉄郎やハーロックに会うことができます。こちらですね。漫画と
漫画の街周
囲を。こういう銅像もね、僕もね、これ行ったことあります、小倉は。
小倉
は
そうなんだ。
はい、ね、駅前、やっぱり銀河鉄道住みないの、なんかこう、オブジェありましたね。メーテルと一緒にベンチに座って写真が撮れるんですよ。
そうなん
だ。
あら。
敦賀駅、福井県ですね。敦賀は実は将来のメガロポリス中央駅かもしれません。駅前から始まる商店街の歩道に全員集合しています。私は自転車イベントのついでに寄っただけなので全部は見られていませんが、もし敦賀に行かれることがあれば、商店街の端から端まで見られることをお勧めします。ということでね、このような感じで。写真がバッチリ送られてきています
。ああ、ハーロックのウォンテッドのを見てるやつだ。
そうそうそうそう。
あ、もうこういうところからある。すごいな。
すごいよね。
うん。敦賀に。
もう、だから、そうだね、石井世代はもうね、このキャプテンハーロックとか言ってもちょっとピンとこないかもしれない。
でしょうな。
でも、石井市でも、ね、その、やっぱ銀河鉄道39とか聞いたことあるんですよね。
うんうん、はい。母親が言ってたことはありますね。
おお。あ、そうですか。
うんうんうん。
石井は、だから両親二人とも漫画とか好きなんだよね。
母親は結構少女漫画とかは。多分、不女子だった気がするんですよね。
聞いたことないですけど。聞いたことはない。
聞いたことはないですけど、多分竹宮作品とか通ってきてるんじゃないんですかね。
え、マジで？
そんな気がします。
え、じゃあどうなんだろう。やっぱり同人誌とかもしかしたらあったのかな。
どうなんでしょうね。なんか漫画家を目指してたことがあるみたいなことを聞いたことがある。
やっぱオタクじゃん、多分。
多分漫画とか好きだったんだと思いますけど。
へえ。じゃあなんだろう、セイントセイヤの同人とかやってたかな。
ちょっとちょっと。
キャプテン
翼。そうなんだろう。
そこだともう完全にアウトじゃねえ。
アウト。
完全にストライク取ってるじゃない。
う
ん、
まあそうだね。ダウトじゃないよね。もうね。確実ですけれども。
でも、
ちなみに、家にあったジャンプ作品の単行本って何がありました？
え？家にあった？
家にあった。
え、親の持ち物ということですか？
そう、そういうことです。
いや、ジャンプとかではない、多分少女漫画とかが多分、母親は好きだったような。
ああ、そう。
そんな気がするんですけど。
ま、漫画本の単行本はあったんだ、じゃ
あ。ありましたね、割と。
あるんだ。
じゃないですよね。
知ってるタイトル、なんかある？
うわぁ、ちょっと私も、 読んでたんですけど、思い出せないな。まあ、
風と木の歌
とかは多分あって、五十嵐由美子とかはあったんですけど。まあ、そっち系ですよね。でも、少女漫画だった気がします。ちょっとすぐに思い出せないな。
綿の国星と。
綿の国星、いいな
ぁ。大好きなぁ。
あの辺通ってるような気もするけど。
漫画あれ。
うん。
なんか、クリーミーマミとかはよくなんか、
あ、まあ、それ、そうだよね。クリーミーマミはね。
うん。
作品ですよ。
うん。
調べてきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ふぐじろうさんからいただきました。ふぐじろう記者、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
突然ですが、皆さんに質問があります。
はい。
皆さんにとって、いいアニメのタイトルとは何ですか？今期も含め、マイクールたくさんのアニメが放送されていますが、そのすべてをチェックしているというのは、アニメファンを自称している人の中でも限られた一握りのエリートだけでしょう。では、その他大勢のアニメ視聴者たちは何を基準に作品を厳選しているのか。原作を知っているから。出演するキャストのファンだから。など、様々な理由があるでしょうが、その中でも、作品のタイトルというのは選定の意思決定に小さくない影響を及ぼしていると思われます。長年アニメを見続けている身としては、ダブルミーニング、タイトル回収などの作品を最後まで見て初めて進化を発揮する仕掛けがあるタイトルばかりを評価してしまいがちですが、前述の通り、タイトルの役目は視聴者の興味を引くというのがまず初めにあるはずで、ダブルミーニングやタイトル回収などのギミックをどんなに凝ってもアニメ本編を見てもらわなければ、それらは全て空振りに終わってしまいます。そういった観点に立ったとき、私が素晴らしいと思うアニメのタイトルはズバリ、ゆるキャンです。作品の説明をしつつも印象に残り、かつ表現自体は老若男女、誰にでも初見でわかるほど優しいという、火の打ち所のなさ、名作にふさわしい名タイトルだと思います。とはいえ、私はダブルミーニングどころかトリプルミーニングまであるタイトルや、最後の最後にタイトルの意味が明かされ、視聴者を驚かせるようなギミックもりもりなタイトルも大好きなので、そういう作品がたくさん見たいというのも本音だったりします。いろいろ考えを巡らせてきましたが、ここはやはり熱文字のエリートたちに頼るのが一番。ということで、皆さんの考える良いアニメのタイトル、ぜひ教えてください。暖かくなってきましたが、皆様のご健勝を心から願っております。それでは、ふぐじろう記者、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル問題はあるよね。
タイトル問題ある。国さんどうですか？
ちょっと前にイベントでも、ライトノベル今でもすごく読んでますっていう人とちょっとタイトルの話したんですよ。で、その彼はちょっと怒っていて、
うん、
だから今、タイトルがあらすじになってるでしょ？もう、これが僕は嫌なんですっていう人がいて、確かにそういうのもありますよねっていうので、でもタイトルって難しいって話したのよく覚えてますよ。
はい。
実際今はだからその傾向ってあるじゃない。すべてとは言わないけど。
ありますね。
お隣の天使様にいつの間にかダメ人間にされて。
これもあらすじだしね。
何歳？
異世界ものだってもうそうなってきてるからね。異世界で何々何々。でも異世界は入れなきゃいけないっていうところから。ただこれも興味を引くってわけだから。
悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さん。
うん、まあそうなるんだよね。
まあ気になりますけどね、そこまで言われたら。
人間不信の冒険者たちが世界を救うようです。
あ、そうなんだ。これタイトルなのかって話にもなるんだけど。それで、あ、そういうやつなんだ、見てみようっていうのはあるからね。逆に今度、分かりにくいものでインパクトっていうのもあったりするから。
そうだな。
その辺は、まあ、難しいというか、もう作り手のどういう風にしていくかって話なんだろうけど。
俺でもさ、なんか、じゃ例えばさ、省略することを前提として、公式がもう早速省略のタイトル出してるやつは、
歯がないとか。
なんかそれ違うような気がするっ
ていう。
なんか、公式がやることじゃないでしょとは思うんだよ。
確かにですね。
なるほど。
こっちが決めたいよっていうのはありますよね。
そうそうそう。
どっちがいいか論争とかも楽しみですしね。
まあね、俺最初わかんなかったけど、アニメじゃないけど、四つ葉とってタイトルはね、すごいと思ったよ。最初言葉の意味がわからなかった。
あ、そうか、確かに。
四つ葉とってなんて意味だろうって。あ、四つ葉っていう人と、 何々するっていう意味なんだっていう。
そういうなんだ。ああ。
それをひとまとめにして、あえて意図的に分からなくしてるデザインなんだって分かったときは、やっぱりすごいな、と思いましたけどね。
でも、ゆるキャンと同じラインで言うんだったら、ゆるゆりも、同じ理由で、とっても素晴らしいタイプっていうことになりますね。
ゆりのことしか考えてないです。
まあねあのタイトルのあれはね
いいタイトルね、まあ、化け物語とかどうなんだろう、
ん
化け物語、
あ化け物語ね、
あタイトル毎回変わりますもんね、
なんちゃら物語ね、
うんうん
うん、
比嘉くんは、
僕は主語と述語があるのが好きですね、から大家さんは思春期とか、
あ
奥様が生徒会長とか、
うん、
なんか昔はなんかあの DVD 屋さんとかビデオレンタルって、うん、背中なってるやつだとパッケージでわかんないじゃないですか。だから、うん、タイトルで、あ、これ何系かなってすぐ一発でわかるので、主語述語ぐらいは僕あった方が好きですね。なんとかはなんとか。
比嘉くんの、その AV 探す基準と一緒だよね。
ちょっと。そうですけど。
ちゃんと反応しない石石偉いなと思ったよ。
いやいやいや、そこでもいいですけどね。
怖いでください。そう、真っ赤になりますから。
偉いと思った。お兄ちゃんはおしまいとかはいい。
いいですね。
いいタイ
プ。お兄ちゃんのことなんか全然好きじゃないんだからね、とかもね。
ああ、よかった。
でも長いタイトルは確かに割と昔からありますよね。
ある。
お礼語とかもそうですけど。
そうだね。
うん、
お似合いもそうだな。お兄ちゃんだけど愛さえあればっていうね。
ああ、ありました
、ね。お似合いね。
もう俺たちは、もう触れすぎてゲシュタルト崩壊してるけど、機動戦士ガンダムってすごいタイトルだと思わない？
あ、いや、あるよ、あるよ。
確かに。
それでもなんかね、インタビューで俺昔見たことあるよ。
マジで？
富野さん答えてた。意味、その時は意味なんかないっていうようなことは答えてたね。ただインパクトがあるから、なんか辞書をペラペラめくって、その時のあの言葉の単語とかなんかそういうの書き出していって、ガンダムってのどうだみたいなのができたみたいなことを言う、おっしゃってたようなのをね、ガキの頃見たような記憶あるんだよね。あ、そうやって作るんだと思って。
機動戦士っていう言葉、全然出てこないじゃん。
そうなんですよ。
これすごいけどな。
機動戦士って。
誰もね、呼ばないさ。機動戦士だって言うならまだしもね、
うん。
ないですもんね。
だからみんなガンダム言ってるけど。
はい。
機動戦士
ガンダム。機動戦士ガンダム
ですよ。ですよね。
うん、でもここら辺かし、まあ、今は昭和テイストじゃん。今のガンダムって、まあ、シリーズだからつけてる感じがあるけど、基本的にはその機動戦士じゃないじゃん。
はいはいはい。
そこのラインに乗っかってないっていうところがあるから
さ。鈴宮春日の憂鬱っていうのはいいタイトルだと思う。
そうですね。あれは
確かに。いいですね。
名前の鈴宮から良かったですもんね。
いいですね。
新鮮な感じかな、名字で。あ。
で、鈴宮春日の〇〇でね、シリーズになってる。
はい、そうですね。
面白かった。
喪失とかね、ありましたもんね。
ああ。なるほど。タイトル、問題ね。
でも確かに今、ツイッターで、漫画が読めるハッシュタグっていうハッシュタグがあるんですよ。
うんうん、
で、それは、もう発売されてる単行本の第1話をツイッターで無料公開しちゃいますみたいなやつが結構多めなんですけど、それは、そういうツイートには、本当のタイトルは載せないで、あらすじ風タイトルがやっぱり付けられてるんですよね。
なるほど。
クラスの何々系女子と何々が何々する話みたいな感じで、こう、第1話が載せられてて、で、それが結構、やっぱりバズってるんですよ。なんでやっぱタイトルで、こう、どういう系の子が出てきて、どういう話になっていくのかなっていうのを、多分、今の時代みんな、初めに知りたいみたいなところはあるのかなっていうのは、思いますね。
そうかもね。
数、まあ数も多いからね。まあ最初にどこに目止まりますかって言ったら、作品だけど、初めて、目にする人にまず届けたいって思うと思う、まずタイトルしかないから。誰が書きました、誰が参加してますってのは、知らない人が見に来るっていうことを考えるとタイトルしかないからね。
ほうほう
ほう。そうですね。
そこの難しさもあるんじゃないだから。それどうするかっていうのと、うんうん、数が多いから、うっかりすると被っちゃうんだよね。
そうですね。
被っちゃう。いや、だから作品タイトルよりも、 今はちょっと少なくなってきたけど、やっぱり被り率高いなったな。アニメで言うとサブタイトル。
ああ。
特に今で言う中二病っぽいやつなんかは、やっぱり、難しい言葉で一言ポンみたいとか、音楽の専門用語、用語でさ、こうだとか、そういうのがやっぱ被っちゃうんだよね。あと、イグニッションとかね。
ああ
。もうね、被っちゃうんだよ。
被りたくないですね、確かに。そのかっこいい。サブタイトル。
そう。だから、かっこいいって思う英単語で、こう、サブタイトルを構築していくと、今度は被り率も高い。わかりにくくすると、今度はとっつきにくい。そういうところなんだよな。
でもなんか、これだけたくさん作品があるし、なんか、やっぱ2ちゃんのスレッド文化みたいなのもあると思うんだけどさ。
は
い、
はい。ああ、そうですね、あるかも。
なんか、ひもて、クラスのカースト会だった俺がギャルと付き合うようになった話、みたいなさ。
ああ。
そういうスレッドだとやっぱバズりやすいとかがあったんじゃねえかなと思う。
ああ。
なるほど、なるほど。見当たらしいですもんね。
そうだね。すごいよ、まさるさんとかな。そうだったけどな。
ああ、そうですね。あの当時は結構衝撃でしたね。
ああ。
すごいよってね。マサルって名前をね、ある時点でマサル出さみたいな感じが、ね、ジャンプ漫画だとありますけどね。マサルって名前使うかねと。そうですね。
燃えるお兄さんと別に比嘉くんのことじゃないですか。
違います、知ってます。あ、そっか。知らないか、石井さんは。鬼面組のアシスタントさんがねっていうね。
そうそうそうそうそうそうそう。
へぇ。
燃えるお兄さん。水の駅舎からいただきました。
はい。
ありがとうございます。
質問自体526回2月の編集室で、地域独特の名字に関する話題がありました。
うんうん、
その中で、辰尾編集長が群馬県のある地域出身のスケート選手の名字を黒板とおっしゃっていましたが、北の国からファンの編集長らしい言い間違いだと思いました。正しくは黒岩です。
黒岩。
そうそうそう。
やっぱそう。
間違えてました。ただ編集長の発言の趣旨は間違っていないと思います。おっしゃっていた群馬県の地域は嬬恋村で、うんうん、冬のオリンピックのスピードスケート競技でメダルを獲得した黒岩明氏と黒岩俊之氏は共にこの村の出身だそうです。ウィキペディアで黒岩を調べるとスケート選手の黒岩さんが合計7名乗っており、皆さん嬬恋村の出身で、なおかつ群馬県立嬬恋高校の出身と書かれています。同じクラスに何人もの黒岩くん黒岩さんがいたかもしれませんね、ということで水の駅舎ありがとうございます。
ありがとうございます。
そう、この時石井氏いなかったけど、群馬県ってどんな名字が多い？
いや、東京と変わらないじゃないですかね。普通じゃないですか。
いやいやいや、そんな、いやいやいや、お前はまだ群馬を知らない。
知らない。
いやいやいやいや。
だって群馬ってエルフが出るんでしょ。
まあまあまあ、確かにそうですね。群馬県成人式で画像検索するとやばいですけど。
ああ。なんだろう。特に2人ぐらいいた名字ってどんなの
あった？あ、金子は4人ぐらいいましたね。
あ、まあまあまあ、まあ。
ほうほうほうほう。
いや、でも普通ですよ。そんな変わった名字は ないんじゃないですかね。
なんだろう。
うん。
いやいや、でも黒岩とかいた？
いや、私のところにはいなかったですかね。
へ
ぇー。桐生さんっていうのはいるの？
桐生さん。知り合いにはいないですかね。いや、関東ですから。
群馬は北です。
いやいや、関東ですから。
群馬は北関東です。
いや、
ちょっと、出ました、これ。関東の中での。
もしかしたらちょっと東北入ってますからね。
まあ、パスポートが必要ですからね、群馬は。
そっか。どうなんだろうね。言うはずだけどな。群馬県の名字。なんか、やっぱ沖縄はね、ちょっと独特です
ね。
そうですね。すごい、僕知らないのもあると思いますからね。
なんだろうな。あ、でも群馬県ね、新井さんも多いって。
あ、そうなんですか。新井は確かに、全然いましたね。私は特に石井だから、新井さんと隣になることは多かったです。
おー、
なるほど。
星野。
あ、星野。え、星野って普通ですよね。え、います
あんまり
ね。あんまり聞かないけど。
あ、本当ですか、うん、そしたら、かなりいましたね、星野。
え、あんま、群馬県ではね、9位だって、星野がすごい。
いや、星野はかなり一般的ですね。
あ、そうなんだ。
あと、ね、模擬
模擬模擬。
模擬か、モテギとかはいたけど。
あ、モテギなのか、これ。
モテギ。
モテギ
って読むのかな。
あ、モテギっていうのは、あの、俺は知り合いにいたよ。あ、モテギって言ってた。モギではなくて、モテギって言ってたね。
モギ健一郎のモギって書いてモテギ。
うん。
あ、同じ字なのに。
なかなか聞かないな。
そうなんだ。
そうだ、星野がいるっていうのは群馬県だね。
星野かっこいい。星野かっこいいな。
かっこいい
ね。え、星野かっこいいんですか？
いや、だって松本零士世代ですよ、僕。星野ですよ。
鉄郎。鉄郎はそうでしたっけ？
レーサーにも星野っていう人いたからね。
いましたね。今、はいはいはいはい、はい。
伝説的なレーサーで、
ね。はいはいはい。
うん。かっこいい。
そうらしいですよ、石井氏。星野は群馬県。
いや、全然星野普通だと思ってた。そうなんですね。
なかなか聞かないっすね。
うんうんうん。
そうですね。あとは今月で言うと、ね、黒崎真央さん亡くなったりとかもありましたしね。今月だとね、ちょっとショッキングなニュースもいっぱい入ってきました
ね。
あとはですね、こちらの、朝記者。ウマ娘プリティダービーの中でライバル同士として描かれることの多いダイワスカーレットとモッカですが、実際の競走馬の世界では今、その2頭の血を受け継ぐ子馬が誕生して話題となっています。
ほう。
その名もスカーレットテイルの23こと、幼名マメちゃん。
かわいい。
1月に生まれたばかりで、今はお母さんのスカーレットテイルの後ろをちょこちょこついて回るだけですが、いつか競走馬としてデビューが待たれます。ゆくゆく、ダスカとウォッカが2008年に1着と2着をゴール、手前で激しく争った天皇賞とかで勝利したら胸熱ですね。熱文字では散々バスケの話をしてんだから競馬の話でもありですよね。FBA もいいけど、JR もやんね。JRA もね。あ、そうそう、馬娘は春からアニメが2本同時で始まるのでチェックよろしくです。ということで、朝記者、もう、馬娘公式の人みたいな感じ。ああ、やっぱこういうドラマがあるんだね、実際ね。競馬は、でも、熱文字メンバー誰もやらないもんな。
そうですね。
あんまり聞かないね。
うんうん。
やってるっていう、やったっていう人。競馬はな
マットウィザードさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
原作とアニメの同時完結についてということで。
ああ
。はいはいはい。
前々からおぼろげに感じていたことを自分なりに文章化できたので、よろしければ編集部の指揮者の方々からご意見を伺いたいと思いメールしました。私が以前から感じていたのは、原作と同時に完結したアニメは良作が多いです。
おお。
詳細な調査を行っていないのですが、まず原作と同時完結するアニメ自体非常に数が少ないです。
うん、確かに。
その少ない中で、アリア、軽音、トラドラ、鋼の錬金術師、フルメタルアルケミスト、4月は君の嘘、隠し事、僕だけがいない街と、良作傑作と呼べるものが多いように思われます。
す
ごいですよね。これらのすべての作品をリアルタイムで最後まで見ていたわけではないため、もし間違いがあったら申し訳ありません。あくまで推測ではありますが、要因として以下の3つを考えました。1、事前に原作者から完結までのプロットやネームを受けることができるためアニメが作りやすい。ただこれは完結済みの作品をアニメ化する際にも言えることではあります。2、同時に終わらせるためには原作者側とどうしても密な連絡が必要になるため、原作と内容が乖離したアニメ化を避けられる可能性が高くなる。3、同時完結を目指すとどうしても制作する上での難易度は高くなります。それにあえて挑むわけなので、アニメ制作者側はかなりの力を入れ、覚悟を決めて作っていると思われます。他の該当する作品や考えられる要因、もしくは反論などありましたらご意見いただけるとありがたいです。 原作とアニメが同時に完結するというのは、原作がある程度進んでおり、その上で評価されているものがアニメ化されるためクオリティがある程度担保される。また、まだ完結していないため、原作既読組でも終盤の展開がわからないという楽しさを味わえる。という原作付き作品とオリジナル作品のいいところ取りをできる、ある意味理想的な形式ではないかと考えています。アニメを作られる方々にとっては特にスケジュールの調整など難易度が高くなり大変になることは想像できますが、視聴者としてはこのような良質なアニメが今後も増えてくれればと思います。ということで、マッドウィザード記者ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
確かにね、すごいね。アリア、ケイロン、トラドラ、ハガレン、4月は。
そうですね。
お仕事僕だけ。
あ、へ
ぇー。トラドラすごいですね。そうだったんです
よ。そうだった。
同時だったのかな、もう覚えてないけどな。
そうなんですよ。ちょっとおぼろげたんですけど。
ま、軽音もそうだったか。
まあ、優しい感じのストーリー展開がそんなないやつはできると思うんですけど、うん、トラドラみたいな、あんなね、こう、ジェットコースタームービーみたいな。あれが同時ってすごいですね。まあ、
リュウジが、で、誰を選ぶのかっ
てい
う、
ね、
まあ確かにな、そうだよな。
そうですよね。
まあ、プロジェクトが動いた時点で原作者に連絡があって、その、完結がいつぐらいになるのかとか、完結のめどってあるのかとか、そういうところからの話がスタート、
まあ、そこでしょうね。
だ
から、うっかりするとアニメやりますけど、先生、だからそれに合わせてもう一年ぐらい頑張れますかとかっていうのもどうもあるらしいよ。やっぱり。いや、俺死んじゃうけど。ってなるけど、いや、アニメと連動させた方がまた動くかもしれないから頑張れますみたいな、どうやら。
ただまあこれ間に入る多分出版社の担当編集がどれだけ仕事するかっていう、
そこだよね。
そうですね。
ペース落として、まあ週刊連載だけど、例えば2週に1回にしてペース落としてみるとか、まあ。あとはもう本当に完結の見込みプロットができてからアニメ化。じゃあアニメ化の話受けました。他にはもう、受けませんので、とりあえず目処が立つまで待っててもらえますか、何年か、みたいなのもあるかもしれない、
ね。あるよね、多分ね。
そうだよな。
まあ、その辺もだから、いや、そしたらタイミング的には今、アニメ化したかったんだけど、その場合はこちらからないですよっていう可能性もありますけど、先生いいですか、いや、それでも構いませんよ。いや、それだったら俺頑張っちゃおうかなとか、まあそういういろいろなパターンがあるんでしょう。おそらくね。
だからまあ、どれだけアニメ作る側に覚悟があるかっていうことでもあると思うんだよね。まず最初に接触して、まあ、アニメ化したいんだけども、同時完結を目指すんで、いつまででも待ちますって言えるかどうか。
ああ、そう。原作として使うんであればってことね。
う
ん、
そうだよね。
うん。
だから、まあ、このパターンはかなりレアケースというか、作ってる側も体力ないとできないし。
そうですね。
それはいい作品になるよね。
確かに確かに。
アニメのスタッフずっと待たせるのは基本不可能だからね。
そうですね。
原作の比重がすごく大きくなるっていうことなのかな、
私が深夜アニメを見出したきっかけである作品のゴシックってやつも、確か同時だったんですよね。
そうだったんだ。
そんな気がします。アニメの最終回を先に見てから原作を読んだ記憶があるので、
あ、なるほど、
そうだったような気がしますね。
それすげえな。シャラクサイジョニー記者からいただいております。
ありがとうございます。
はい、
大雪海のカイナ第3話にてヒロインがやむなく主人公の前で用を足すシーンを観測
何を
異例作品イコールヒロインの赤面憔悴シーン×ポリゴンピクチャーズ最高であることを再確認しましたというメールいただきましたね。異変作品イコールヒロインの赤面憔悴シーン×ポリゴンピクチャーズイコール最高っていうね。
反応しちゃう人がいるんだよな。
でもね、これやっぱりその、用を足すシーンってやっぱ覚悟、それこそ覚悟を試されるから。
いやー、そうですね。
やっぱその、どれくらい、ね、いや、だからまあ、 ご都合主義でいけばそんなとこ書かなくてもいいんじゃないですか、
うんうんうんうん、
生活をしているっていうことをリアルに感じさせるのであればね。
まあ多分、その二平さんの原作の感覚、ニュアンスを見ると多分そっちだよね。
そうだよね。
人間味をキャラクターにもっと強く出すっていうには、うん、食べる、排泄するっていうようなシーンというか、それ見せると、見てる人間っていうのも、人間だっていう認識になるっていうからね。
いや、そうだよね。だから、この間の倉田さんの作品もね、1話でいきなりありましたからね。
そうなんですか。
うん。大便シーンと
か、
やるんだこれ1話でみたいな、あ本気なんだなみたいなありましたけどね。
いやドクタースランプではよくやりましたけどね。
それはね、うん、あれはファンタジー
で出てますよね。そうなん
ですね。
僕は匂わすぐらいが限界ですね。実際やるのはちょっと嫌かもですね。
ああなるほど。
あの前回話題になった。いじらないで長トロさんを見させていただきましてですね。
はい。
うん、シーズン1の1話見たんですけど、うん、あの泣くシーンでハンカチがじわーってなってくじゃないですか。うん、あれはあれで十分僕はエロティシズムを感じましてですね。
え？
要は、そうなんですよ。その涙をがどんどんハンカチを犯したらそのハンカチが湿っていくっていうのを描写でやってるんですけど、うん、あれはもう完全なそういう、比喩というか、暗喩ですよ、これ。
あ、そう。
本当は、おしっこ、ジョボジョボでも、ぐらいな、ハードだと、ちょっと引いちゃうんですけども、うん、あれで十分ですね。多分、描写としてはありませんけど、おそらく主人公のあの男とか、ちょっと、ちびったんじゃないか、みたいな感じのですね。僕は感じまして、あれぐらいで十分、なんか、エロっていうものというか、うんまあ、あれ以上でいっちゃう、ちょっと。
だから、まあ、比嘉くんがプロだから、そういう。できます。皆さんは真似しちゃダメですよ。
真似して
な
んです。
比嘉くんにとったらね、もう昔で言うディノスみたいなのがもうエロ本ってことですから。
いや、日戦は。
とかがもうエロ本になっちゃう。
エロ本なのか。
いや、全然もう日戦も僕は夏場はエロ本ですとか言いますからね。
日戦ね。
日戦は意外にエロいんですよ。
カタログね。
下着とかね。
そうそう。
意外に修正が甘いんですよね。
それこそプロの目線じゃないか。
は
い、
肌の修正が甘いんですよ、日戦とかは。
メタファーだったんだ。
そうです。僕はそう感じましたね。だから、ね、変にやってるのはちょっとどうかなって思っちゃいますけど。
石井氏はどうなんですか？リアルな女性の写真とかは、全然その、いやらしい感じはしない。やっぱり二次元がいい。
それは結構踏み込んだ質問ですね。
あ、これはちょっとセクハラになっちゃいますか？
いやいや、違いますよ。全然。私も、そうですね。何でしたっけ
やめときましょうか。
やめときましょう。
無理に喋る必要はないと思う。
無理に喋る必要
はない。いいですよ。私も殻を破っていかないといけないので。
これは破んなくていいからですよ、これは。ちょっと。
全然いいですよ。
まあ、ドキドキするパターンもある。
恋愛対象に入るかどうかという話ですか？
いや、まあ、恋愛とかじゃなくても、ちょっと、あ、やらしいな、これっていう。まあでも、
でも私、
そうなのかな。
あれですよ、なんかいつか熱文字の、皆さんと、はい、成人向け漫画の話したいっていうのは、割と思ってます。
マジで？
そうですね。
まあ、そうなると、やっぱり、比嘉くんとか松崎くん、やっぱ欠かせなくなってきます。
まあそうだよね。
成人向けっていうのは、成人男性向けですか？
あ、男性向けですね。
はいはいはい。
は、結構私も、たしなみますので。
マジで？
お
ぉ。そうですね。
どういう感じ？
どういう感じ？
どこに感情移入する方？
まあ、どっちかっていうとそうかもしれない。なんですかね。女体を楽しむという、あれですかね。
あ、なるほどね。
はい。まあ、どこまで言ったらいいんだろう。でも、あれですね、好み的には、うんうん、基本的には、なんていうんですか、男性はあまり映り込まない方が好みですね。
なるほどね。それはそうだ。はい、それはそうだ。
うんうん
う
ん、
はい。
ああ、なるほどね。だからやっぱ、女体を味わってる。
そうですね。感情移入というよりは、そう、干渉っていう感じですかね。
うん、おじさん用語で言う、目の保養っていう。
ああ、そうですね。
これ昔さ、おじさんたちよく言ってたよね。
言ってたよ、言って
ましたね。
目の保養。
目の保養、目の保養と2回言うね、ドラマとかも
あれ。保養。
あるって今で言う眼福です
、ね。眼福、眼福。
眼福、眼福ってっていうね。
そうだよね。
いやまあ、といったわけで、皆さんからのメールまだまだお待ちしておりますので、熱文字 @gmail.com まで送ってください。国さんはこの1ヶ月どうしてましたか？
いや、僕はいつも通りでしたよ。
なんか作った？この1ヶ月。
まあ、作った。え、作った？あ、模型？
うん。
あ、まあだから、作り直してるのをカメラに撮ってどうなるっていうのをやってる。いろいろやっててうまくいかないなみたいな。
何作り直してるの？
いや、だからギターですよ。
おぉ。
ギターのミニチュア。ただ、レゴを作り直すほどの時間がないんで、これはだから、YouTube で作るための、素材としてどういう風に撮って、どういう風に切っていくのかっていうのをやるためにもう一回作ってるって感じ。
じゃあこれ、国に聞けのコーナーにメールもらってるんですけど。
あ、はいはい。
ニックメンザさんからね。
ニックメンザ、おぉ。
リアルボッチザロックの国さんに2つ質問です。
こんばんは、一人です。
1、エリック・クラプトン、ジミー・ペイジと並ぶ三大ロックギタリストの一人、ジェフ・ベック氏が今年の1月に亡くなりました。
なりましたね。
私はジェフ・ベックの曲、演奏を聞いてこなかったので、ほぼ知りません。少し聞いてみようと思うのですが、国さんの好みで結構ですので、ジェフ・ベックのこのアルバムを聴けというおすすめがあれば教えてください。
僕もそんなにね、ジェフ・ベックはもう伝説の人だったけど、そんなにがっつり聴いたってことではないから、うん、今でも持ってるアルバムはギターショップかな。
ああ、ギターショップってアルバム
ギターのあれありますからね、うん。基本的にインストの人なんで、ギターだけ、うん、歌詞なしの人なんで、
うんうんうん、
それは今でもたまに聴きたくなって聴いたりはしますよ。
あ、
ただ好みとしては僕はもうちょっと、ガリガリガリガリ。ハードロック、ヘビーメタルの方なんで。
そうですか。
そう。で、ジェフ・ベックはそっちのラインの人っていう感じの音楽でもないから、うん、もっとロックっていう感じの人だよね。
2月に来日したメガデス武道館ライブにて、ゲストにメガデス黄金期のギタリスト、マーティ・フリードマンが23年ぶりの共演をしました。テレビで視聴しましたが、マーティ・フリードマンの衰えないテクニック素晴らしかったです。鳥肌ものでした。とここまでは前置きで、ライブ中継で時折抜かれるオーディエンスの中に一人国さんらしき人を見かけてのようですが、ひょっとしてあの場にいましたか？いるわけないと思うんだけど、どうなんだろう。国さんっぽい人はいっぱいいますけど。
ああ、じゃあどうなんでしょうね。謎にしておいた方がいいんじゃないですか。
あ、で、メガテスは好き？
好きですよ。
いや、やっぱそうだよね。
うん。それは好きですよ。メガテス、うん。メガテス、メタリカ、スレイヤー、アンスラックスはやっぱり
四天王でした。やっぱ、その、今40代後半から50代のヘビメタ好きってみんなそこ行ってるよね。
そこ行くっていうか、この4バンドが出てきたのをリアルで見れたからね。新しいジャンルの人たちだったんです。スラッシュメタルっていう言葉が出てきて、そこの、筆頭だみたいな。よく聞くと、みんな各々違う音楽だから、俺たちをそういうカテゴライズしないでくれってみんな言ってるんだけど、うんうん、その辺がね、でもやっぱりその当時のムーブメントみたいなのがありましたから、インパクトは絶大でしたよ。
そう？
うん。やっぱりね。で、いいアルバム出してたんで、あの当時。
これはね、ちょっと宿題にしたいんですけども、ギターじゃないんですけど、はい、ブルージャイアントっていう映画見てもらえますか、比嘉くん。
あ、わかりました。
ジャズね。
見ていきます。
ブルージャイアント特集やろうかなと思ってます、
ね。ブルージャイアントか。俺でもこの間メールもらったあっち見に行っちゃったよ。
ストップモーションの。
ストップモーションの。マッドゴッド。
マッドゴッド。
マッドゴッド見に行きました。
クリさんが家から出るなんて。
勇気を出して、家から出ました。
ね、森とか以外って山以外ですからね。
山、ね、久しぶりだったよ、人のいる街歩いて。
でしょでしょ
すげえ。すげえ、コンクリートでなんか建物ができてるって思いました。
ね、うるさいです。そんなの、夏なボケ。
いや、ちょっとね、もう去年から今年にかけてはもう、 スラムダンクとブルージャイアントでも決まっちゃったかなって感じですね。
おお。そんなに良かった。
俺はすごい好みだったんで、できれば、大きいスクリーンで、いい音で聞ける、まあなんかこう、いわゆるシネコンみたいなところで見てもらうのが一番いいかなと。
じゃあ、コンソール行ってきますよ、そっち
は。お願いします。
はい。
まあ、もし、あの番組でもブルージャイアント見たという人がいれば、感想のメールいただければ、ちょっと特集したいなと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで、以上、ふつおたのコーナー、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつもじ。
初心者向けパソコン教室、II パソコンは、わからないことがわからない、あなたのための教室です。パソコン、スマホの操作から、出張指導でのプリンター接続や、インターネット、メール設定など、熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き。東京23区内であれば、出張も無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
熱量と文字数。
続いて、後半戦ですけれどもね、もう3月に入って1月からの新番組終わりそうですけれども、まあ、ぜひね、まだ未見の作品ある方は、今回最後になりました割り見て、エピーロ記者がね、集めてくれた割り見てに届いたコメントを、エピーロ記者自身が、読んでね、報告してくれてる割り見てコメント。まあ、これ日本全国、まあ、あるいはもう世界のね、熱文字記者から集まった、コメント読んでいただいてますんで、普段は熱文字のメールの方に全く反応ない人たちも、まあ、ここにならっていうことでね、多分コメントいただいてると思いますんで、掲示板代わりにね、読んでいただいたんで、ピーロ記者の声とともに、聞いていただければと思います。本当皆さん、1月新番組、ご協力ありがとうございました。ぜひまだ未見の作品あったらこれを参考に見ていただければと思います。
熱文字。
ごきげんよう、エピーロです。こちらでは割り見てのコメントを、読み上げていきたいと思います。割り見て参加していただいた方ありがとうございます。その際にいただいたコメントをまあ、すべて読み上げていくんですけれども、今回は最後ということで、それについて、書いてくださった方も結構いたんですけれども、重複しますので、最初だけ読んで、あとは割愛していきたいと思います。まずはじゃあ特別版の方に、寄せられたコメントから。今まで長い間本当にありがとうございました。エピーロさんのおかげで自分が何のアニメをどれだけ見ているのか振り返る機会ができてとても助かりました。お忙しくなるようですが、お体に気をつけてくださいね。ということで、ありがとうございます。性転換もののゆるいのがアニメ化されるようになって時代かなと思っています。うん。いや、そうですね。同感です。お兄ちゃんはおしまいのことを言ってるのかなと思うんですけれど。なんか漫画とかだとね、多分いろいろあると思うんで、今後こういう作品も増えていくのかなっていう予感はしています。エピーロ様、これまでは、これですね、割愛です。最後ということで特別版に投稿いたします。40作品以上というのは割と大変なのですね。大変ですよね。しかしながら楽しい作品がこんなにもあることに驚かされます。割り見てのおかげでアニメを見る幅が確実に広がりました。いや、もうこれは確実に新善権のおかげだと思いますけどね。まあ、新善権を参考にして、チェックしてなかった作品を見るっていうのがね、一番こういいのかなと思うんですけど、自分でね、全部見てみるっていうのはね、まあ、時間はかかりますけど、こういうのもあるんだっていう気づくきっかけにはなるかなと思います。これからも熱文字への投稿や引用でのアニメ語り楽しみにしております。感謝。ありがとうございます。 今回も力いっぱい参加させていただきます。さて、コンクールは続編が多く満足度は低くないものの、いざランキングということで考えてみるとこれといった一押し作品がなくてとても苦労しました。うん、とは言っても参加することに意義のある割り見てですので、いろいろ苦心した結果を投票させていただく次第です。よろしくお願いします。なるほど。そういうクールありますよね。うん、私の評価方法は見た作品を一旦20丸、丸、三角、バツ、バツの4段階に分けて評価し、その中で新たに順位をつける方法としています。遡ること遥か昔、割り見てや新前券が始まる前からこの方法で評価付けして区別しています。あ、そうなんですね。なるほど。このなんか新前券とかそういうのが始まってから、その、自分でランキングをつけるなったっていうわけじゃなくて、そもそもこう自分の好きなものをこう選別する作業をしてたってことですね。今回は20丸の評価をつけた中で新作優先で順位付けさせていただきました。相変わらず世間の評判とは大きく異なるのでしょうが、よろしくお願いいたします。うん、個人的な一番は影の実力者になりたくてと僕のヒーローアカデミアなんですが、どちらも継続作品で対象外なので、うん、そうですよね。新番組の中でも防振り、防御力に曲振りしてみましたってですね。2や神様に拾われた男2とかビンランドサガとか、こちらも続編の方が上位で困ったやつです。うん。その中でも新番組でのおすすめはリベンジャーと、もう一本ですかね。うん。両方とも結構上位にランキングも入ってましたね。リベンジャーはまさかの必殺ものというところがいい感じですね。ああ、なるほど。もう一本は久々の女子スポーツものというところで、バーディーウィングの続編が待たれますね。バーディングなかなかその大味なところがいい味を出していたあのゴルフ作品でしたけどね。いつも、ということでね。続いていつも集計ありがとうございます。今期は前期がトッピング全部乗せラーメンのようだったのであっさり中華そばが来ると思っていましたが、結局背脂ちゃっちゃ系が出てきた印象です。大型タイトルは少ないかもしれませんが、癖になって見逃せない作品が多いです。うん。味が相変わらず濃いっていうね。まあ、作品数もめちゃくちゃ多いですしね。前期より作品数だけで言えば多いのかな。ちょっとまあ数え方にもよると思うんですけど、個人的にはね、異世界ものがこんだけ増えてね、改めてびっくりしてますけど、まあ、あとね、二期ものがめちゃくちゃ多いっていう感じですかね。お兄ちゃんはおしまいは、無色転生を制作したスタジオバインドなだけあって驚愕の動画クオリティですね。あ、なるほどね。あ、僕もちょっと制作会社調べてみたんですけど、なんかそういう感じでしたよね。うん。なんか一瞬動画工房かと思ったんですけどね、最初。違うなぁと思って調べた感じですかね。なので動画を研究するぞと毎回構えて待機しているのですが、なぜか視聴中ニヤニヤが止まらないのは自分だけではないはず。うん。ともちゃんは女の子は原作漫画発表当時にウェブで読んで、こんな高クオリティなラブコメ作品がタダで読めるなんてと驚いたのを覚えています。うん、なんか僕は全然原作とか知らなかったんですけど、人気あったみたいですね。何より登場人物全員が愛おしく思えてしまう、そのバランス感覚にいられました。アニメ化されたら面白さのエッセンスがブーストされており、今期の中でお兄ちゃんをおしまいを抑えて思い入れも込めて最高傑作に決定です。あー、そうですね。個人的にもお兄ちゃんをおしまいと、ともちゃんは女の子がめちゃくちゃ面白いですね。うん。群道美鈴が好きだなー。キャラデザも好きだし、日高里奈さんがやってるあの声も好きだし、あのずーっと毒吐いてる感じもね、ずーっと S みたいな感じもね、戦場ヶ原ひたぎの系譜ですかね。めちゃくちゃ好きですね。はい。今期は面白いと思う作品が少ないと感じました。ただ、3月頃に進撃の巨人のファイナルシーズンが放送されるので楽しみにしています。個人的1位はとんでもスキルで異世界放浪飯です。なるほど。まあなんかその作品のこうなんていうか傾向みたいなので、今期意外といいぞって思う人と、まあいまいちだなって思う人とかいろいろ分かれてくるのはね、まあマイクルあることですからね。今期は異世界ものが多すぎ、全く同感です。倍速視聴論争の中で 3分に凄まじいテンポでギャグを詰め込んだ僕とロボコは新しい扉を開いた感じがしました。これでちゃんと面白いのが本当にすごい。あ、僕とロボコはねチェックできてないんですけど、あ、ギャグものなんだ。それもかなりアップテンポのギャグものなんですね。ちょっと見てみます。ありがとうございます。エピーロ様、異世界で魔王を倒したらまたこの場所を想像してくださいね。うん、ありがとうございます。第1回から参加させていただいています。毎回40分は正直苦行でしたが、じゃあずっと特別版に参加してくれてた人なんですね。ありがとうございます。おかげさまでこの企画がなければスルーしていたであろう名作にたくさん出会いました。うん、ありがとうございます。今期は TS ゆりものというニッチなジャンルの作品がいくつもあり、個人的には非常に美味しいです。あ、そうか。じゃあ僕がちょっとね、いろいろ今回あの特別版に参加ね、結局できていないので、最後にも関わらず、あれなんですけど、トランス、TS の S ってなんだろう。トランスセクシャルかな。TS ゆりものの作品が他にもいろいろあるんですね。ごめんなさい。これからチェックします。特にお兄ちゃんおしまいは人物の作画が素晴らしく、可愛い女の子を可愛く動かすだけでもこんなに面白くなるんだとアニメを見始めた頃の初心を思い出しました。うん。そうですね。エロ漫画先生とかもなんかそうですよね。あれなんか、サギリちゃん専用のアニメーターがいたみたいな話もありましたけどね。こう、女の子をね、動きも含めて可愛く描くんだっていうね、覚悟がありますよね。ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと実況の遠藤くんと解説の小林さんは、新しくて超楽しい遊びを見つけたので、キャッキャとはしゃいでる様子がとてもいいなと思います。うん。なんかね、結構、まあ、悪役令嬢もの、まあ、乙女ゲームをプレイしてたら、そのキャラクターたちに声が届くようになったみたいなね、ところから始まる話、作品ですけど、結構その乙女ゲームの設定が重いみたいなのもあってね、今後その中の、そのゲーム、異世界の中の、ゲーム世界の中の話がどう進展していくかっていうのと、まあ、現実世界のね、遠藤くんと小林さんが、の中がどう発展していくかみたいなところが見どころなんですかね。このゲームを発明したのは、異世界おじさんという作品なのでしょうが、それを受けたこのツンリゼは、だったらあれもできる、これもできると、リソースの限りを尽くして可能性をしゃぶりにいってる感じが実に愉快です。うん。あ、その、作品のその、なんていうか、アイデアってことか。なるほど。おまけに解説の小林さんの声を当てている花澤香菜さんの、来たーとか、リゼターンとかの、のぶといおたけびが聞こえるところもとっても素敵です。うん。相変わらず花澤香菜さんね、ヒロイン役というかね、バキバキの主役、今期もね、何本かやってますからね、ヒロイン役を。1位は、構成や見せ方が上手とリアルつぶやきしてしまったら、うろぶちの仕業で悔しかったリベンジャーで、うん、うろぶち作品ね。スパイ教室に超国がいますよね。うん、確かにそうだ。今期の国作品の一つですね。陰陽師が異世界に行くっていうのもなかなかの中二、あの作品もなかなかの中二ぶりだなと思って、まぁ、ちょっと国作品かどうかはわからないですけどね。あまたある異世界転生ものの中で、個人的ダークホースは便利屋斎藤さんです。はいはい、そうですね。あれは女戦士が可愛いっていうように見てますけど、面白いですよね。コンクールのサイド A 予想があまりに難しいので、いつかのサイド A がサイド B 化現象最大を期待し、鬼前に1票。十分ありますね。はい。サイド A は結構ラブコメが1位になることが過去多かった気がするんで、まあそういう意味では、ともちゃんかもしれませんけど、お兄ちゃんおしまいもね、予想では1位でしたからね。うん。続いて、今期のアニメ作品ですが、ナロー周辺作品がやたらと目につき、逆に異例なシーズンの印象です。まあ、異世界もの含めてね、ナロー作品が多いっていう、ナロー作品系のものが多いということですかね。そのような中、マッパ制作のとんでもスキルで、異世界放浪飯が気になりました。うん。こうコメントね、してる方、他にもいましたね。 オレツエスキルがその名もネットスーパーで、元の現実世界から EC ショッピングができる能力なのですが、実際のイオンからの取り寄せで、サントリーのミネラルウォーター、エバラのタレなどの実在商品を見せつけるプロダクトプレイスメントでしっかり予算確保を狙っている抜け目のなさを感じました。なるほど。仲間になる魔獣フェンリルが食いしん坊のでっかいワンコ化したアインズ様でしかない日野悟さんだったり、商人ギルドの解体担当者が大塚明夫さんだったりで笑わせます。うん。あとはワウワウの、ホカリの王ですかね、これ。押井守監督が脚本やってるやつでしたっけ？僕ね、ワウワウ見れないんでね、なんかあれですけど、見れてないんですけど、ちょっと、ね、読み方だけ、あ、光の王でした、ごめんなさい。はい。どうなんですかね、面白いんですかね、あの感想をね、聞きたいなと思ってる作品ですけど。2話以降も他のサブスクに開放してほしいと思いました。ハードルが高すぎます。ルパンゼロを独占している DMMTV は無料トライアルが手厚くて苦にならないですし、うん、難しいですよね。こうネットフリックス独占配信とかね、まあ、いろんな携帯が出てきてますけど。以上が特別版の、コメントでした。続いて通常版のコメント、いきたいと思います。コメント書いていただいた方ありがとうございます。割見て調査ありがとうございました。お疲れ様です。自分の感覚と皆様の感覚のズレを知るのが面白かったです。ありがとうございます。お兄ちゃんはおしまい。ほんと勉強になります。女の子は大変なんですね。そうですね。なんかこう、純粋なね、そのコメディというか、萌え作品で行くのかと思いきや、なんかこう、生理のことを扱ったりとかね、なんか、そういうとこもあるんでね。エピエロさん本編とともにとても楽しませていただきました。ありがとうございます。いつもは10本程度なのですが、今期はどれも面白くて30本近く見ています。ここまで楽しいシーズンは記憶にないですね。あ、今期はめちゃくちゃ楽しいっていう人もやっぱいるんですね。なるほど。前期は、高級のカラスが秋の夜長に見るのにぴったりな作品でよかった。ミステリアスなオープニングもよかったな。今期は虚構推理の現代版雪女がいい感じです。異世界放浪飯も気楽に見れて面白いな。なるほどね。高級のカラスはなんかちょっとこうなんていうんですかね、地味めではありましたけどね、面白い作品でしたよね。今期の一押しはもう一本、華やかさはあまり感じないが丁寧に作られている印象。キャラの体型が寸胴気味だったりと、あまり綺麗にしていないところに作り手の覚悟を感じる。こういう作品がもっと評価されてほしい。前期は、ボッチザロックと機動戦士ガンダム水星の魔女が良かった。特にボッチザロックは面白かった。日常シーンのギャグパートと演奏シーンのバトル的パートのギャップにやられた。毎回楽しませてもらった。第2期の制作に期待。あ、あれ第2期あるんですかね。まあ、原作があるから、全然できますよね。水星の魔女は新しいガンダムとして新鮮に楽しめた。そうなんですね。水星の魔女もめちゃくちゃ盛り上がってましたもんね。まあ、第1クールの最後、12話でしたっけ ?12 話のね、シーパーとなかなか衝撃的でしたしね。新機層の取り込みにも成功しているようで、何より、衝撃のラストからどのように第2期につながっていくのか楽しみ。そうですね。この方はね、ずっとガンダム見てる方なんでしょうね。今回の参加にあたり、最初にして最後の参加となります。今回の参加にあたり、こんなに複数作品の第1話だけを見たのは初めてでした。普段は見ないジャンルの初回を最後まで見るという貴重な経験もできました。楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございます。そうなんですよね。これ第1話を全部見るっていう行為も、なんかそれ、なんていうかね、第1話を全部見るっていうのが一つの作品みたいな感覚あるなっていうのは、個人的になんか思ってました。まあね、もちろん作品ではないんですけど、それで一つのまとまりというか、そのクールの全体の印象みたいのが残るんで、なんか一つの塊として考えられるなと思ってました。 差し当たりお兄ちゃんはおしまいが尋常の作品ではなさすぎて深夜に吠えました。このテーマでこのテイストの作品になぜこれほどの作画を、うん、考えれば考えるほど制作陣が狂っているか変態かあるいはその両方かという結論しか導き出せなくて脳が震えます。本物を見た、まあ、いわゆるね、プロが本気でふざけるっていうやつかもしれませんけどね。まあ、なんかそれだけじゃない要素も見え隠れしているような気もするんだけど、そうじゃないかもしれないみたいなね。そのさじ加減がね、また絶妙ですけどね。イオンとエバラの宣伝のクソみたいなアニメがまさか割り見てで評価されることはないと思いますが、口悪いっすね。もしそのようなことがあれば、日本人は豚になるといった三島さんのような気持ちになるかもしれません。いつもありがとうございます。これは三島さんっていうのは三島由紀夫のことですかね。はい、今期は対策がない印象でした。ともちゃんは女の子がどこかかぐや様を彷彿とさせ、ラブコメとして共通しているところがあるんですかね。なるほど。ドハマりしてしまい、漫画も全巻購入しました。原作は完結していて、最後まで楽しめたので、アニメも安心です。個人的な話ですが、前期アニメ、ボッチザロックの北さんロスを未だに引きずっていて辛いです。2期が楽しみです。そうですね。僕もなんか、ボッチザロックの中では、結局、北ちゃんが一番好きなんですけど、あの手のキャラに、を一番好きなことって珍しいので、なんか新鮮でしたね。キターンっていう、効果音もね、なんか、そのままかいっていう面白さもありつつ、なんか本当に、こう、北ちゃんのこう、なんか、全開の明るさを表してる感じもして、よかったですけどね。天聖王女と天才霊女の魔法革命の二人が、リコリスリコイルの二人と性格や立ち位置なのが似てるなと思いました。ね、ゴリゴリに真面目で、その優等生と、あとまあ主人公の天真爛漫でね、こう枠にはまらない感じっていう。バディモノとしては、まあ、ある意味王道の組み合わせなのかもしれないですね。それがこう、なんていうか、二人ともね、こう女性でやってるっていうところが共通点で、まあちょっと今っぽいところなのかもしれないですね。秋クールではいろいろ対策、話題作があったはずが、結局一番見ていて楽しかったのは、不徳のギルドでした。いや、わかるなぁ。不徳のギルドってなんであんなに見やすくて楽しめるんでしょうね。なんか、思いのほかすごい作品なんじゃないかと思うけど、そうでもないかもしれないですね。はい。今期は特にナロー原作の異世界ものが多い気がします。そのおかげで同じナローでも自分に刺さる話と刺さらない話があることが明確になりました。異世界ものだからとゼロは切りせず、まずは1話見てみることを心がけようと思いますね。いや、作品数が増えてくるとなかなか全部見るって難しいですけど、異世界ものって一括りにもうねできない感じは確かにありますよね。今期は石川由依熱が大変高まりました。ニーアオートマタの B2、主人公の、僕、ニーアオートマタゲームやったことないけど、キャラクターっていうか、ビジュアルは知ってるっていう、キャラクターやってますよね。他なんかあるんだっけな。石川由依さんね、なんかこう、ああいうこう、なんていうんですかね、ひたむきな主人公みたいな、本当に似合いますよね。今期はラブコメが豊作で、もはや登場人物たちの親世代の私も毎日甘酸っぱさにもだえています。うん、ラブコメ確かにね。そうですね。今期は全私が満場一致で、鶴音第2期が1位です。なんかこう、以前のコメントも全私っていうのを使った人がいたか、同じ人かな。吸血鬼すぐ死ぬも安定の逆感、トライガンスタンピード、大雪海のカイナ、光の王あたりの気合入っている作品も楽しみです。うん。こう、ハイファンタジーとかね、本格的なファンタジーもなんか好きな感じしますね。うん。タイトルの優勝は、シュガーアップルフェアリーテイル。なんて可愛い。うん。いや、僕、なんか、なんつうか、ゴリゴリの少女漫画というか、昔ながらの少女漫画というか、まずっぱかったですね。ちょっとこうなんかね、恥ずかしくなってくる感じのね、がいいですよね。 イケメンエスキャラの妖精、お前がシュガーか、強い、エロい、もっとやれ、うん。トライガンの主人公もめっちゃいいなと思ってますが、砂漠に生息する、ガードの硬い衣装で、アイグラスの男が性癖かもしれないと気づいた第一話でした。ビスコスタイル。うん。クニーさんは大雪海のカイナに出てましたよね。あ、これもクニー作品なんですかね。姫を、逃して見事に犠牲になってました。かっこよーっていうね。うん、あ死に方、死に際みたいな話も、ね、以前熱文字してましたよね。2022年秋アニメが豊作すぎました。2期目がそのまま続いている作品もちらほらありますね。ブルーロック、エターナルボーイズ、クール男子はそのまま見るぞ。ありがとうシーズン秋。続いて、テクノロイドと大雪海のカイナでは、おそらくどちらも地球の未来の姿だと思いますが、設定が対極的なのがとても興味深かったです。うん。こういうね、なんか未来のそのね、SF 世界設定をね、こう SF 的にどうするかみたいなのもね、まあ、アニメ作品でもね、見どころの一つではありますよね。メイド戦争が好き。東映ヤクザ映画もオマージュ最高の問題作でした。うん。そうなんだよな。問題作だったんだよな、あれな。うん。面白かったですね。秋葉メイド戦争ですね。今期アニメではお兄ちゃんはおしまいが圧倒的なのですが、人には言いづらい気持ちがあり、自分の中にまだそういう気持ちが残っていたのだとにやりとしました。ね、自分の中のまともな部分ですよね。うん、わかります。僕もお兄ちゃんおしまいは進める人をかなり、限定する、してしまうと思います。エピールさんといえば、リズと青い鳥の長い長い感想メールが記憶から離れません。引き続き熱文字の場でエピールさんの声が聞けることを期待しています。ありがとうございます。ね、あれ本当に達夫さんにご迷惑をおかけしてね、申し訳ない限りでしたけどね。お兄ちゃんはおしまいは、これぞ、甲塚向けの作品でした。素晴らしい。うん。毎回ありがとうございます。煮き物が楽しみ。あ、そうですね。煮き物今回も多いですからね。剣と魔法の世界大喜利や悪役霊場大喜利を楽しめるのも、そこそこ視聴数をこなしているからだと実感しています。割り見ての企画ありがとうございました。そうですね。まあ、異世界ものというか、まあ、剣と魔法の世界で何をやるか、どういうものと組み合わせるかっていうのは、あ、これできたんだっていうのは、なんかそのモードというかね、過去の作品を知ってた方が面白いものの一つではありますよね。あ、これ持ってきたんだ、今までにないパターンだな、みたいなね。いつもありがとうございます。今回は選びきれず、曲振りや鶴音と2期目の作品はランキングから外してしまいました。まあ、そうですね。ある意味、好きな2期物を外せるっていうのは、新作が豊富だってことだからいいことかもしれませんよね。ツンデレ悪役令嬢リーゼロッテと異世界放浪飯はどちらもいい感じの緩さで、あ、こういうのでいいんだよ、とのんびり主張しています。うん。さて、今期は異世界ものが数多くある中で注目なのは、お兄ちゃんはおしまいともう一本です。お兄ちゃんはおしまい、本当人気ですね。まあ、もう一本も、コメントいろいろ出てますしね。鬼舞はとにかく動きがすごい。うん。アニメならではのキャラの可愛い、動作がリズムよく画面に映し出されているので見てて楽しい。あと、主人公、真宙の声がすごくいい。あ、河野まりかさんですかね。あれね。うん。そしてもう一本は王道の青春部活もの、うん。こちらは原作がすごく面白い。しかも1話を見ると柔道描写も期待できそうなので、かなり期待の高い作品だと思います。そうですね。スポーツものはね、話が好きでもその、スポーツの描写がリアリティがないとこう、ちょっとテンション落ちるみたいなところありますからね。話題作の陰に隠れてしまった感のあるモブサイコ100ですが、うん、素晴らしい最終回で全シリーズ通しても最高だったので、ぜひ比嘉さんに語ってほしい。うん、モブサイコ100。なんかね、ボンズがめちゃくちゃ作画機あれで作ってるっていうね、作品でしたけど。 ボッチザロックを見て久しぶりに下北でライブが見たいなと思い、本日、この投票してくれてる日ですね、下北沢シャングリラ、カッコ9ガーデンで、佐々木さやかさんのライブを見てきました。ちょっと待てよ、こう読み合ってるかな、なんていうんですかね、そのアーティストとして把握はしてる人なんですけどね、名前が、佐々木さやかさん、合ってますね。生バンドで間近で見れるライブハウスはやはり最高でした。もちろん、不徳のギルドのネバーザフューチャーも聞けました。あ、なるほどね、テーマソングをね担当されてたってことですね。かつては、制作本数も当たり作品も少なかった印象のある冬アニメ。あ、確かに冬アニメって裸いきって言われてましたよね。春と秋が結構その対策っていうか力の入った作品が来るから、その、まあ夏と冬はちょっとお休み感があって、特に冬は、まあ、そういう傾向があるっていうね。近年は質、量ともに向上の一途をたどり、そうですね。今期に限っては個人的に開始1ヶ月時点の視聴継続作品が過去一で多い大豊作クールとなっています。うん。多数の延期作品を抱えているにもかかわらずです。このアベレージの高さは嬉しい誤算です。その中でダントツの作品力の高さを見せているのがヴィンランドサガ第2期。うん。1期は半世紀以上にわたるアニオタ人生の中でもベスト10に余裕で入る名作でしたが、それすらプロローグに過ぎません。原作からしてそうなのですが、制作会社がマッパに変更になり、さらにクオリティが上がっていることを、さらにクオリティが上がっていることが拍車をかけています。うん。ドルフィンの真の戦いはこれからなのです。鶴音第2期は作品そのものの良さもですが、テレビアニメにおいても共アニ健在を実感して目頭が熱くなったのは私だけではないでしょう。いやー、共アニはなんかその強度な描写、まあ、スポーツアニメ、描写の一つだと思いますけど、もう平然とめちゃくちゃクオリティが高くて リアルな描写をやってるのがもうね、当たり前というか前提みたいなね、今日の凄みがね、鶴音でも出てます。断末、2期の作画演出カロリーの高さにも驚愕しました。2期、うん、4期、わかんないですね、そう、うん。ツンデレ悪役令嬢、と実況の遠藤くんと解説の小林さんは、他の類似作品とは一味違うメタ的な二重構造の絶妙なバランスが素晴らしい。うん。とんでもスキルで異世界放浪飯も原作以上のクオリティ、ぜひぜひ藤井さんに熱く語ってほしいところです。あ、そうですね。グルメものというか料理ものですもんね。うん。2回目の参加になります。ビッグタイトルが並んだ秋クールに比べると少々小粒な印象ですが、それゆえコンクールを代表するタイトルが読みにくく、どれが1位になるか楽しみなところです。はい、というコメントですね。割愛していましたけれども、石の裏からとかね、石の下からっていうね、表現が相変わらず出てきててね、皆さんね、熱文字をこうずっとね、石の裏から応援してくれている人がたくさんいるってことはね、改めて確認できました。コメントいただいてありがとうございます。以上です。ごきげんよう。